CDC エグゼクティブプログラム第2部幸せな職場を作る第1章横の関係第1部のリソースフルリーダーに続く第2部は幸せな職場を作るというテーマでお届けしてまいります。幸せな職場、理想の職場とはあなたにとって、社員、職員の皆様にとってどんな場所でしょうか。そして早速ですが質問です。あなたの職場は今どんな状態ですか。テキストの3ページをご覧ください。このグラフ図は縦線を成果へのこだわり度合い、横線を社員のモチベーションの度合いとして職場を4つのタイプに分けてみたものです。あなたの職場、あなたが肌で感じ取る雰囲気はどのようなものですか？過度のプレッシャーなどでイライラ、ギスギスしているでしょうか？あるいは無気力感充満で隙間風が吹いている感じでしょうか？人間関係や雰囲気は悪くないけれど、結果が出ていない仲良しサークルになっていますか？それとも一人一人のモチベーションが充実していて主体的、しかも協力し合えて結果も出ている、生き生きワクワクな職場でしょうか。あなたの職場は今この4タイプのうちのどこに該当しそうか、5秒以内でお答えくださいね。はい、いかがでしたか。フローな職場、ど真ん中に印がつきましたね。ご安心ください。ご自分の現在の職場に満点をつけるケースは残念ながらほとんど見当たりません。皆さんの誰もが職場においては何がしかの課題を感じながら仕事をされているのが現状です。このグラフ図は私たちに何を教えてくれるでしょうか。3つのポイントがあるように思います。1つは、今の職場の状態がこの図のどこにあってもおかしくはなく、どんな組織でもこの4つのどの状態にもなり得る可能性があるということです。今の状態が良いにしろ、そうでないにしろ、それが偶然そうなっているのか、それとも今の状態に気づいて理想の職場へと意識を向けているか、それによって現状の見え方は一緒でも将来は全く違うものになっていきます。2つ目は、意識と決意です。理想の会社、幸せな職場ということに意識を向け、理想の会社にしたい、幸せな職場を作ろうと決意していらっしゃるでしょうか。そしてそのために意図的に努力し、効果的な策を講じているでしょうか。そして3番目のポイントは継続です。日々新たに意識を向け続け、意図的な努力をし続けているかどうか、それが組織を変革進化させる3つ目の要諦であると言えます。例えば、志高くモチベーションにあふれた人々が集まり、組織ができ、事業をスタートしたとします。きっと頼もしい理想のチームができるでしょう。しかしそれは、言ってみれば偶然運よくできた組織です。放っておけば、不老な職場からイライラギスギスした職場や仲良しサークルになる可能性も秘めています。良い状態を維持し、あるいはさらに成長させていくには、その良い関係や状態のコツをつかみ、意識して大切に育てていく必要があります。幸せな職場は、ビジネスという縦の社会に、横の関係という共同体感覚を意識的に育てていくことによって作ることができます。縦の関係と聞くと、1967年に出版された中根千恵さんの縦社会の人間関係を思い出されるかもしれません。 しかしここではビジネス社会の現状や文化のことを指しています。成果や競争が余儀なくされ、論理的な説明が求められ、数値で評価されるビジネスの社会、組織内外のパワー関係や上下関係などを表すために縦の関係という表現を使いました。それと比較してアドラー流コミュニケーションやリーダーシップの根底にある思想を表しているのが横の関係になります。さて、テキストの6ページ、エグゼクティブプログラムの全体像をご覧いただけますでしょうか。このレクチャーでは、幸せな職場のコミュニケーションを体系的に学んでいきますが、第1章のテーマである横の関係は、アドラー心理学の中心となっている思想、共同体感覚を指しています。共同体感覚とは、アドラーの幸せの3条件として知られる、自己需要、他者信頼、貢献感の3つが満たされている状態、感覚のことを指しています。家庭や学校や職場という人々が関係性を持つ共同体において、そこに属している一人一人が幸せの3条件を実感している、その感覚が共同体感覚です。横の関係で、共同体感覚にあふれた幸せな職場。それはどうやって測れるでしょうか。幸せな職場のバロメーターとなるもの。それはズバリ一人一人の、そしてお互いのアドラーの幸せの3条件を挙げている職場かどうかです。あなたのチームや職場の人々はいかがでしょうか。そしてあなたご自身の幸せの3条件は満たされていらっしゃいますか？私はこれまでたくさんの方々とセッションしたりお話を聞いてまいりましたが、3条件のうちの特に自己需要、自分が好き、自分にバッチリ OK を出せている人はなかなかいらっしゃらないんですね。他者から見てどんな優秀な方でも、美しい方でも、自分のことは嫌いだという方々が意外に多いのです。厄介なことには、この自己需要ができているかどうかが他者信頼にも貢献感にも関係しています。人間関係のありようやモチベーション、そして仕事の成果、パフォーマンスにも相関連動しているということになります。そんな私たちが集まっている職場は、一人一人極めて個人的な課題をそれぞれに抱えながら仕事をし、その人生を生きていますね。組織を率いるリーダーは、一人一人にそのような現実があることを受け止め、意識的かつ丁寧に向き合っていく覚悟を決めていただく必要があるのではないでしょうか。